こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、与田祐希さん、お疲れ様でした。2021年6月16日水曜日、この時間は私、佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。スペシャルウィークは、乃木坂の皆さんと毎回クロストークやるんですけど、ここな3回か4回まあ、3回か4回って言うけど、正直ね、多分、新内さんも思ってるし、俺も思ってることがあって、ちゃんと噛み合ったことは一度もないんですけど。ないんですが、2回前ぐらいに、急に台本が届いたっていう事件があって、で、台本、初めて届いたから、クロストークの台本が。で、ちゃんと読み込んでネタを食っといたら、全く触れられず、佐久間さんバレンタインのチョコもらいましたって言われて、俺がアップ、うってなるっていうのがあって、で、前回は来なかったんですよ、台本が。ああ、だからやっぱその台本システムやめたんだなと思ったら、今日さっき始まる直前に台本が、クロストークの台本が送られてきて、そこに、佐久間さん、結婚式やったんですか？スピーチは誰がやったんですか？って書いてあって、来るわけないと思って。俺の結婚式の話、どういう文脈で急に俺の結婚式の興味あるんだと思って。で、もう、ベットしたの。何にも考えない。この台本が来るわけないから。来るわけないから、この話はもう食わない。面白い話とか考えない。と思って、もう無で待ってたのよ。そしたらやっぱり先週の放送のあのミスというか、それフォローしていただいてありがとうございますみたいな話で一くだり盛り上がったから、初めてこれクロストーク噛み合ってんじゃないかと。で、やっぱ、しかも結婚式の話なんか来ないじゃんと思ったら。ところで佐久間さん結婚式の。おう、ちょっとぐちゃぐちゃ、来たみたいな。いや、その、オープニング、先週のオープニングのミスがあった話から、ところでで行くには距離が遠すぎるよ、お前。佐久間さん結婚式はって。まあ、実際、ホギアンがスピーチしてくれたんだけど。だったんで、今回一生いっぱいだね。次回来るかな、クロストークの台本。来たら考えますけど。そう。で、20日を期限に新型コロナ対応の緊急事態宣言を解除する方向で検討っていう風にニュースで出てて、これでも今日とかちょっと感染者増えてたけどね。だから、本当、ワクチンが広まらない限りこれ以上はいかないのかな？下げ止まりしないのかな？でもさ、ワクチンのペースはすごい早いよね。思ったよりね。でね、俺、ワクチンを打つ打たないの話があるときに、俺、自分で健康だし、基礎疾患ないと思ってたら、なんか送られてきたのよ。あのワクチンの表みたいのが。で、基礎疾患があると早く受けられますって言ったら、基礎疾患があった睡眠時無呼吸症候群ね、基礎疾患になるんだって。だから受けようと思ったらちょっと早めに受けられるらしいんだけど、基礎疾患ありだから。もうこんなこと言ったら失礼だけど、俺は使って思ったんだけど、基礎疾患の中で一番かっこ悪くない？睡眠時無呼吸症候群で受けんの、なんかしっかりあったからさ、あ、そうなんだと思って。俺基礎疾患持ちになるんだよ。ってことは矢作さんとかさ、芸人大量に基礎疾患持ちになるよね。日村さんとかそうなるんだと思って、へーと思って思ったんですけど、それでまん延防止重点措置に切り替えになるということで、飲食店での酒類の提供、お酒とかの提供は制限を続ける考えっていうことで、これ19時までとかになってんだよね。これ厳しいよな。本当に厳しいってのは、飲食店の知り合いもたくさんいるから、それが厳しいなと思いつつ、だから何回も言うけど、この一人で食べるものに関しては許してよっていう、一人でのお客さんにだけ酒出したらとかと思っちゃうんだけど、それ許されないのかね。一人で来たって嘘ついちゃうからかな。一人で来たお客さんにだけお酒出しても別に喋んないじゃん。だからそれいいような気がするんだけど、だからバーとかもね、バーが開けられないのかわいそうすぎるよね、うん、と思ってんだよね。で、最後にやった打ち上げいつかなと思い出したの。思い出したら、一年半前かなんかに、大人数ね。大人数は、埼玉スーパーアリーナでマジ歌ライブやったんだけど、その時ですら、埼玉スーパーアリーナのところで、お疲れ様でしたって乾杯しただけで、2軒目とか全く行かなかったから、それが本当、しかも簡単に挨拶しただけだから、その時もやってないから、もしかすると2年前、ね、正月か。去年の正月近辺とかなんじゃない？収録終わりでスタッフとご飯食べたのは、大倉さんとだけ半年前ぐらいに、夏過ぎたぐらいの時期に、ゴッドタウンの収録が夕方に終わった時に大倉さんとご飯食べたぐらいで、スタッフと飯食ったことがないからね。このラジオでも言ったかもしれないけど、 AD が塩プロっていう、俺がゴッドタウンとかで入ってる制作会社入ってる AD に、もう、まあ、去年入った AD と今年入った AD いるじゃん。 両方とも一回も素顔見てないからね。だから収録、ほぼリモートで収録の時しかマスクつけてるだけだから、まだ顔知らないからね。で、この間俺銀座でばったり AD に会って。で、マスクしてたから AD って分かったけど、挨拶した時になんか分かったけど、マスク外してくれたのよ。AD が。誰だか分かんないって。逆に、マスクをちょっとだけ、本人が顔分かんないだろうなと思って、とっさに俺ですって感じでマスク外したの。で、俺、マスク外した顔見たことねえから。マスク外した顔で、キョトンとして、マスク戻して、そうだ。あ、お前に会ったんだ。別の AD に会ったのと、このラジオのね、AD に会ったのよ。で、マスク外してくれたら誰だか分かんなかったって。そう。挨拶してくれたら一瞬分かんなかった。で、マスク戻したら顔分かんない。おーって。で、なったっていうね。彼もほら、マスク外したとか見たことないから。うん。だよね、気分ね。毎週会ってんだよ。毎週会ってんのにマスク外したら誰だか分かんなかったの。あったんだよね、っていう。で、この最後にやった打ち上げが1年半前とかなんだけど、よく考えたらね。コロナがあるなし関係なしに、俺一回もこの番組のスタッフと打ち上げやったことない。これは。コロナが明けたらって言うけど、コロナが明けたらってもお前ら言わないよな。他の番組は、佐久間さんコロナが明けたら行きましょうよって、まあ、合言葉のように言ってんだけど、本当にお前らだけは、コロナが明けたらとかもなし。だからもうないよ。ラジオってそういう文化なの？俺ラジオのこと知らないから、ラジオって打ち上げをすると番組の演技が悪くなるとかあんの？行く気がもう本当にない。いや、俺もしょっちゅう行くタイプじゃないよ。でも、やっぱ衝撃だったのは何回かこのラジオで言いましたが、年明けの朝の5時までの生放送が終わって、誰も仕事がないの分かってる状態で、俺が打ち上げを待ってスタジオに座ってんのに下向いて話しかけてこない。その状態でもう一回諦めたけど、ドリエンの時もだよ、ドリエン。帯やらされたんだよ、俺。帯やらされて、生放送やって、帯が終わった最終日の、もう金曜日かな？うん。かなんかも、俺スタジオに座ってたんだけど、次の生放送がありますって言われて追い出されて。俺に、おう、帯の生放送お疲れ、つって、今度、打ち上げやろうって言ってくれたの、秋元康さんだけ。なんでだよ、なんでだよって。聞いてんのかっていう、秋元さん。っていうだけだよ、ほんと。うん。だからほんと、コロナが明けたらもう、絶対やろう。絶対やろうで、今もだって、ディレクターのサイトなんか、で、外見てたもんだって、テレビ見てたもんだって、今。そんなことある？ラジオ中にスタジオの、ディレクターが、俺が喋ってて、飲みの話になったら、テレビ見るってある。それはないでしょ、ちょっと台本に目を落とさ許すよ。ラジオ中に、パーソナリティが一生懸命話してんのに、テレビ見てるって。びっくりしたわ。今確実に角度から言うとテレビ見てたよね。縦に、外。何壁の上にかけてあるテレビ。ちょっと待って、テレビ東京見てたでしょ？何やってんの今。テレビ東京は。テレビ東京。大体ね、ここ、俺が、テレビ東京だから、テレビ東京の、ジャンポケ出てるってことは番宣番組だろ。なんでパーソナリティが一生懸命喋ってんのに、ジャンポケの番宣番組、一夜漬けに負けんだよ。ああ、もうダメだ、これは。これは、悪い酒になっちゃう、言ったら。まあ、っていうことがあってっていう。あと、2021年の上半期のインスタ流行語大賞ってのがあってですね。1位はうっせぇわだったんですよ。ああ、これは納得ですよね。で、2位が、呪術廻戦。五条悟のセリフの、お疲れ様んさのね。お疲れ様んさって、もうね、まあ、俺たちも漫画好きだけど、呪術廻戦好きだけど、まあ、俺たちの世代がお疲れ様んさっていうのははずいから言わないじゃん。でもやっぱインスタって言うと、若いからやるのかな。うん。で、3位が骨格タイプって言うんですけど、これ全く分かんなくて。で、何なんだろうと思ったら、体のラインや筋肉のつき方などから、ストレート、ウェーブ、ナチュラルの3つに分類するってものらしくって。で、8つぐらいの質問に答えると、あなたの骨格タイプが分かる。 で、これが3位だって言ってて、1位に分かるけど3位の骨格タイプ分かんないからって言って、さっき打ち合わせの時スタッフみんなで、じゃあ佐久間さんの骨格タイプ一回調べてみましょうよって。で、その話がオープニングのネタになるかもしれませんとかって言うから、8個の質問全部答えたんだ。そしたら、どれも均等に2個ずつになって、ミックスって骨格タイプって出たから。一個も盛り上がらない、オープニング。ミックス。ダメじゃない？骨格タイプ分けて、三つに分けてるときに、動物占いでミックスが出てきちゃダメじゃん、だって。それ絶対盛り上がらないじゃん。ってことは、やっぱこの骨格タイプ診断は確実にミックスは入れちゃダメ。強引にでいいから分けてほしいんだよね。だってこれで怒る人いないんだから。別に。俺ストレートかよって怒る人いないんだから、分けてほしいんだよ。分けてほしいために診断するんだから、八つの質問答えたんだから。で、しかもその8つの質問さ、骨格タイプ、見てほしいんだけど、その質問。8つのタイプが、人から、お尻が高いねって言われる。言われないって書いてあって、その、自分じゃ、言われたことないから、自分じゃわかんないから、鏡に映して、俺腰が高いのかどうなのかって答えるっていうことなんだけど、だから、あ、確実に不完全だなと思いつつ、これが3位に来るんだなっていう。で、ベスト10が、1位うっせぇわ、2位お疲れ様さ、3位骨格タイプ、4位クリティカルヒットで、5位推しグラスって書いてあって、推しグラスって何？と思ったら、推しの名前を書いたグラスで、手書きで書くんでしょ？好きな人の名前を。で、ファンの人の名前書くのが流行ってるらしいんだよね。そんな流行ってんの？まあだから K-POP の歌詞とか、それ書くってことでしょ？じゃあ俺だったら、田臥勇太って書く。やっぱり、大学時代、田臥の追っかけ、能代工業の追っかけしてたから、田臥かタイラー・ダーデンって書くけど、タイラー・ダーデンね。みんなわかります？わかりますよね？一応、ファイトクラブですよ。でもね、もうそんと、いつかこのインスタのね、流行語にね、俺も自分の番組、この番組がランクインすることをね、夢見て、それがランクインしたら行こう。打ち上げ。なんだあいつ、斎藤の、まあまあまあまあ、することないですけどって顔。なんだあいつ。行きましょうじゃねえよ。それでは今週も始めていきましょう。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、佐久間宣行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。先週、オープニングトークから派生して、サイン本を書かなきゃいけないから、サインを楷書だと辛いみたいな話になって、どうしようかなって言って、ここで相談して、結局、の、ひらがなののを伸ばして書いて、そこに佐久間だから、剣座390が、実は佐久間って言うから、390で解いた、の390って書いて、のぶざ390のサインとして、一応、いいねってなったじゃない。でも、心の中で、ほんのちょっとだけ、しこりに残ってたのは、剣座390に許可取ってねえなっていう。勝手に、知り合いでもないのに、ラッパーのサインをもらっちゃうっていうか、パロディーっていうかもらっちゃうのいいのかなと思ってたら、なんか今日オンエア始まる前に、剣座390のさんのツイート見てたら、なんかね、そのツイートをリツイートしてて、そういう、オールナイトの中でそういう風にサインが、剣座390さんにインスパイアして書きましたってんで、で、光栄ですって書いてたから、これ認めてくれたってことだから、公式にちゃんとノブザ390使ってきますから、そうなってくるとよ、クリーピーはもう俺に逆らえなくなるよ。だって俺390一族なのよ。390一族っていうのがあるかどうかはわかんないけど、390一族の、末裔になってくれるわけだから、まあ、末裔じゃねえか。上だな。俺の方が年上だけど。やっぱ、ラッパーの人になると、やっぱ上って言いにくいんだけど。でも、剣座390ってだって、早稲田でしょ？で、早稲田で、一回サラリーマンやってんだよね。リクルートかなんかに勤めて、脱サラしてラッパーになってるから、早稲田脱サラって意味だともう一緒だから、だからもう完全に俺は390一族。いや、ほんとだよ。ああ、嬉しいなあ。あと本当に心が広いよ。剣座390の。で、今週はスペシャルウィークです。この番組のゲストは、アンガールズの田中くんが来てくれます。超高スペック理論派芸人で、 正月特番の玉金領土問題ね。この番組でも何回か触れたけど、まあ、そこではなく、お笑いの話ができればなと思っております。今日はどんな話をしようかなと思っていたら楽しみです。メールを募集します。今日はですね、番組を聞いての感想と、アンガールズ田中くんへの質問などを送ってください。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さて、この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、東京都千代田区有楽町、日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードして、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見られます。オールナイトニッポンゼロぜひミクチャでもお楽しみください。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。ということで、アンガールズの田中くんが遊びに来てくれたんですが、やっぱ伊達じゃないっていうもう本当に伊達じゃないから、まずその自分の分析もできてて、業界の分析もできたらしい、今の揺れてる時代の話もちゃんと敏感に感じ取りながら、しかもちゃんと反省して答え出してから寝るっていうのもそうだし、あとやっぱ痺れたのはね、つまんないいじりしてくるっていう、半分悩んでる学生に対しての答えも、なんつうかな、笑いの線は外さないまま、そのなんつうの、ただ言われたばっかりじゃないっていう答えも用意してるし、まあそれが全てじゃないと思うけど、田中のやり方ってのはかっこいいなと思うなと思いましたね。メール来てます。ラジオネームリトルサウンド。今日の放送で田中さんが思う現在地と笑い、お笑い界の流れ、そして明日を迷う和光堂への指南。今日のラジオには人生が溢れていました。佐久間さん、田中さん、ありがとうございました。いや、もうめちゃくちゃ感化されてんじゃん。田中に対して。北海道ラジオネーム、チマチョゴリラ。下ネタばっかり書いたメールを送った自分が、ぶん殴りたいです。確かに今日、金玉の話しなかったな。金玉の話、一回も思いつかなかったわ。その、でも田中ってそっちの話もあったら、そっちの話もできちゃうんだよね。だから今度にも対応できるしっていう意味でやっぱすごいなと思いますね。話してて楽しかったな。また田中の企画、勝手にお悩み先生はバッと思いついたんだけど、時々芸人さんの顔でこの企画って思いつくことがあって、そういう芸人さんの一人だから、またちょっと考えたいななんていうふうに思いますね。そうだ、今週、僕佐久間はですね、金曜日のラジオビバリーヒルズにゲスト出演します。高田文雄さんの番組ということで、高田文雄さんに久しぶりに呼んでいただいたのと、あと松村さんと磯山さやかさんがいるのかな、俺松村さんに会うのすごい久しぶりだから、めちゃくちゃ楽しみですね。はい。それとですね、番組本が予約受付中です。で、ゆきまさみ先生が書いてくれた表紙と、あとは、今日、だから、今日明日ぐらいに、見本の本が日本放送200冊届くらしくいいから、のぶざ390のサインをね、書きに来ますよ、日本放送。ここに来んのよ、俺だから。書かなきゃいけないんだから。たくさん書かなきゃいけないんだよ、だから、本当に。だから、本当に、作れてよかったよ。回収じゃなくて。っていうふうに思ってますね。続きましてメール。ラジオネームジャイアントアズヒコ。佐久間さん、明けて今日、ケンザ390さんのお誕生日です。本当？そんなことあんの ?390 の意思を引き継ぐ者として正式にお祝いコメントしておきませんか。うわー、390一族の、佐久間です。ケンザ390さん、お誕生日おめでとうございます。これからも390名乗らせていただきます。そんな出来すぎなことあんだな。すげえな。あと、やってる番組で言うと、生きること死ぬとこ父親とかが、あと2話で終わりなんだけど、今週金曜日に放送する11話が、もう、これ放送できたらもうやれてよかったなっていう素晴らしい回になってるんで、それもぜひ見てほしいなと思うのと、あと、ゴッドタンの、小倉里央でいう、ドッキリに引っかかった女の子で作った企画の後編今日仕上げてきたんだけど、それも結構奇跡の出来栄えになってるんで、最近やってる番組全部面白いのと、明日はハライチの闇も配信されるので、それも全部合わせて楽しんでいただければなと思っております。野郎ども、港に別れを告げろ、ようそろ、テレビプロデューサーの佐久間信行でした。